皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第207回目。本日の放送は前回の重富さんからのご紹介で月野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは月野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、重富さんからのご紹介ということで、
はい、
月野さんの方に、メッセージがあります。
はい、
いつも顔が可愛いよね
狙われてるんですかねちょっと警戒した方がいいですね
なんかタイプみたいですよ
恐ろしい冗談ですね
はい、だそうです。なかなかね、
30過ぎたおっさんに言う言葉じゃないですね
ねえ、だいぶ重富さんも好意に思ってるみたいなので。
いやいや、もういつもよくしていただいてます。
ねえ、熊本メンバー。
はい。
福岡メンバーでね。はい、よく、オフ会、ね。
そうですね。
ね、やられて。
はい、うん。楽しく勉強会させて、
はいはいはい、
僕あんまり行かないんですけど、はいはい、させていただいてます。
は
い
は
い、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はい。まあ、ね、その、重富さんから。タイプだということで。
いやいやいや。そんなわけないんでしょうけどね。でも、本当に、重富さん、鹿島さん、原尾さん、よくしていただいてるのでですね。
本当に福岡メンバーはね。
はい、ありがたいです。
素晴らしいメンバーが揃ってるんで。
はい。
はい、では、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい
はい、では、月野さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、好きの勝也、熊本在住で、物販歴は、はい、中国輸入を2014年の6月頃から、うん、始めまして、はいはい、なんで今だいたい5年半ぐらいですかね。
うん、なるほど。
で、物販の入会を2018年の8月とか9月ぐらいにしたと思うんですけど、なんで、入会して約1年半とそれぐらいになるかなと思います。うん、そ
うですね。はいはいはい。
で、販売の手法は、まあ、中国輸入で多品種販売、うん、多品種転売、多品種 OEM
をや
ってます。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、基本的に季節商品をメインに取り扱って、うん、まして、まあ、まあ、今だったらウィンター商品であるとか、
うん、
夏場だったら夏場のマリンスポーツだとか、
うん、
10月とか12月だとコスプレ用品とかを扱
って。ああ、なるほど、なるほど。
はい。
ザ・中国ですよね、
そうですね。
うん、
なんで、まあ、物販推奨とはまあ真逆なので、まあ、いろいろな課題をまあ抱えているというような状態ですね。うん、
はい、はい、はい。なるほど、なるほど。
あ、で、まあ、入会、でも入会してから、やっぱりいろいろなノウハウがあったので、
うんうん、
入会する前が年商1億ちょっとだったんですけど、
うん、
まあ、この1年半ぐらいの間に2億8000万ぐらいまで、
おぉ。
出すことができたので、はい、本当に。
もう3億目の前じゃないですか。
はい、もう感謝しきれないです。
お
ありがとうございます。
素晴らしい。あと、販路は Amazon。
はい、Amazon、楽天、Yahoo、3つです。
ああ、なるほど、なるほど。その中で、あれですか、売上規模感が大きいのは。
ああ、そうですね。3分の1がヤフー、楽天、うん、あと3分の2がアマゾンっていう感じですね。
じゃあやっぱ、アマゾンの方は比重がやっぱ高いですね。
そうですね。アマゾンをベースに商品選定を最初し始めたので、まあその兼ね合いでアマゾンが大きくなってますね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、商品選定っていうと、
はい、
もうあれですか、そのタオバオとか、
ね、
ティーモールとかから見てみたいな感じなんですか。
そうです。そうですね。まあ、あとは、
アリババか。
そうですね。あの辺から見て、
うん、
基本的にもう販売なんですか、
うん、
日本で販売されてない商品を持ってくるようにしてます。
うん、ああ、 で真似しにくいみたいな。
いえ、真似されても、
うん、
回転出すスピードを早めて真似されてもひるまないっていう感じ。全然真似されてもまあいいよみたいな。
ああ、逆にそんな感じですか。真似できるならやってみろと。
なんか多分真似したくないと思うんですよね。本当に大変なので。なので多分実力のある方は、
うん、
こんな無駄なことをされてないと思います。
ああ、はい。
かといってピボ感のちっちゃい人だと、なんて言うんでしょう。そこまで数量出せないので、
うん、
だからなんか今そのちょうど実力のある人と、うん、まあ、小規模でやられてる人の、まあ、間のポジションが取れてるから、うん、まあ、割と売り上げも伸びて安定していってるなっていう感じはあるんですけど、
うん、
まあ、ただビジネス的にはやっぱり3年が限界、5年持てばいいなといった感じなので。
あ、一つの商品がですか。
あ、いや違います。もう今のモデル自体がですね。いずれまあなんか、うん、駆逐されていく気はするので、やっぱり OEM 力入れていかないといけないなって。
なるほどなるほど、なるほどなるほど。でも OEM はやられてるんですよね。
そうですね、 OEM もやってますね、うん、まあ今だったらなんか新商品、なんか多品種なので、一気になんか40商品とか30商品とか仕込むんですよね、うん、
おお結構なボリュームですね。
そうですね、デザインを変えたりとかなので、うん、なんかまあ、うん、それでだいたい1年、通して、それでやってみて、でまた来年同じように仕込
む。ああ、じゃあ、例えば、OEM 作る場合は、
はい。
その、ワンロットで1シーズンっていうのかな、1年目終わっちゃうみたいな感じなんですか。
いえ、競合が出なければ、また次出せるって、うん、次の年も売れるっていう感じですね。
はいはいはいはいはい、はい。
あ、なるほど。結構 OEM すると、まあ長く売れるのは売れるんですけど、うん、爆発はしないみたいな感じですね。
うん、ああ、なるほど。
年間300個売れたら、よしという感じですよ。
あ、ほんほんほん。
それを40商品するから、400だ、12500円。それの単価が2500円とか3000円ぐらいなんで、まあ、3000万ぐらい売り上げ増えたね、OEM でみたいな。
そういう
感じでやってますね。
なるほど。
はい。
いやー、でも、結構なボリュームですよね。ボリュームと作業ですよね、そうなると。
おっしゃる通りなんですよ。だから、やっぱり、登録数が多いですし、
うん、
まあ、そもそも単価が安いので、うん、売れた後、もう、今のと、今年とかだと12万個とか売ると、やっぱその後の問い合わせとかすごい大変らしいんですよ。うん、
ああ、なるほど。
はい。で、在庫管理が大変。
ですよね。在庫管理大変ですよね。
で、いろいろなことが大変なので、結果人が増えるっていう。
はいはいはいはいはいはい。
なんで、まあ今、正社員5人にパート社員が7人いるので。
結構いますね。
そうなんですよ。ただまあ、5人のうち2人は僕と嫁は、うん、嫁なんですけど、
あ、はいはい、
まあ、もう多分、僕はもう今年、もう今、ちょうど今沖縄にいるんですけど、
うん、
2月1日からもう会社には来ないし、全くビジネスにはタッチ、そっちのビジネスにはタッチしないと言ってやるので、それ何も本当にすること多分ない。たまになんか問い合わせというか、こういう、これ作っていいですかって確認するだけ。で、嫁の方ももう4月ぐらいには、うん、まあ、ほぼ、まあ、今のもあんまりないんですけど、
うんうん、
おそらく、まあ、事務所離れるので、実際正社員3名とパートさん7、8名っていうところで、
落ち着くんじゃないかな。で、回るんですね。
回りますね。
おー。
なんとか。社員が優秀なので、本当にありがたいです。
あ、そうなんですね。
うん、そうですね。やっぱりもうなんか、
本当。それはそれは。
本当にありがたい。
で、例えばどういうところが、こいつ優秀だなっていうのあります
か？あ、そうですね。なんかやっぱり、その商品選ぶ、その管理職というかトップを任せている彼は、商品を選んでくるんですけど、
うん、
まあ、なんですかね。もうずっと考えてるんでしょうね。仕事終わった後
に。
だからなんかいろんなところから売れる商品見つけてきてくれますし、なんか OEM の種類もやっぱりですね、あ、こういったやつちょっと作ってみたいっていうのを、ちゃんと探してきて、その結果出してきてくれますし。
あ、なるほど。
うん、ですね。
な
んで、あと、もう、パート社員とか社員の管理が多分、
うん、
なんか、 で、工場の管理職をやっていったせいなのか、すごいなんか人の管理が上手で。
全
然なんか管理するだけだったらもう僕全然なんか役に立たないみたいな感じ。なので、なんか本当ありがたい社員いるなって常々思います。
それは素晴らしい。
本当ありがたいですね。
で、4月からでしたっけ？あの会社行かなくてもいいみたいな。
ああ、そうですね。嫁は4月からですかね。僕はもう、2月1日から。
2月1日から。
ちょうどですね。はい。行ってないですね。
行かなくていいと。
もう逆にも行かないことでなんか責任ちょっと押し付けたいな、みたいな。
ああ
、はい。もう来ないの、みたいな。
ああ、そういう風にしたんですね。
はい、そういうスタンスでも、相談はしてもいいけど。
すごいな。あ、もうそういう感じなんですね。
いえいえ、まあ、でもね、まあ、先ほど言った通り、ビジネスの期間が多分また短いので、うん、まあ、こうやって社員が時間作ってくれてる間に、まあ、今、やっとこう、何ですか、次のフェーズに、ステップに移行できたらなと思ってるので、うんうんまあ加藤隆二郎さんやってる相談 ID とか、うんうん、あるいは、はいはいはい、なんか中国で一個面白い、なんですか、単品通販と言われることをできたらいいなって思ってます。
うんうん、ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。素晴らしいですね。
あ、いえいえ、もう、運がいいだけですね、完全になんかこう、運で、まあ、ただって感じはしますね。
でも、最初立ち上げるときは、もちろんそういう優秀な社員は最初からいなかったでしょうから。はい、
ああ、そうですね。
ねえ。で、やっぱり自分でいろいろ試行錯誤の連続だったと思うんですけど。
そうですね。あ、そう、この場を借りてちょっとお詫びもしたいんですけど。うん、もう元々その2014年から、その相乗りとしてスタートしたんですよね。で、なんか、よく、他の方というか、物販ラジオとか、物販の方だって、どっかのコンサル受けてらっしゃるじゃないですか。
はぁはぁは
ぁ。で、僕、全然そういうのが、今まで一回も受けたことなくて。
はいはいはい。
ただ、ひたすらなんか、こう、本を読んで、
はいはいはい。
ひたすらそれ実践するみたいなことをずっとやってたんですよね。
じゃあ、その中国輸入も、その本からの情報だったんですか？
そうですね、本からの情報で。
ま
あ、もともとネットで調べて。
どこの塾に入るわけでもなく。
そうですね。まあ、熊本だったんで、あんまりなかったんじゃないかなって気もしますけどね。まあ、行けばいいんですけど。それをなんか一年、まあ、ちゃんとやってたのは半年ちょっとぐらいですかね。で、まあ、その時は結構派手にちょっと相乗りしてたので、まあ、多分ですね、この物販の会員さんにもすごいご迷惑をかけたと。思うんですよ。なんで、まあ、ちょっと、どなたにご迷惑をかけたかって、わからないんですけど、いや、本当にもう申し訳ございませんでした、と思っております。はい。
いや、だって、昔っていうかね、その、アマゾンの、はい、その、それこそ2012年、3年、4年頃は、それがもうね、はい、盛んでしたからね。
はい。
で、そこをどう、ね、みんな、こう、避けていこうかとか、そこを突っ込んでいこうかっていうの、
はい、
の時期でしたからね。
そうですね。なんか、今思うとなんか、なんだろうな。何も考えずに、なんだろう。本当何も考えてないです。機械的に作業してましたね。ずっと。
それね、同じこと聖司君も言ってた。
ああ、そうですね。僕
聖司君もだってすごかったっすもんね。
恐ろしいですね。結構なんか、うまくいってる方だと思ったんですよ。その半年ぐらいで、何ですか、6月から12月ぐらいにはもう月商が3、400万ぐらいいってたんで。
相乗りだけで。
相乗りでですね。だから、それは派手にしてたんですよ。
中国商品で。
そう、中国商品で。
はいはいはいはいはい。
ねえ、なんか、もうこんななんかあんまする人いないだろうなと思ったら月商1000万いったって腹の可能性があった。いやー、恐ろしいなーと思って。
アカウントは大丈夫だったんですか？
アカウントダメでしたね。
やっぱ行っちゃったんですか？
行きましたね。で、それがやっぱり一つのきっかけで、目が覚めたと言いましょうか。
これじゃダメだと。
そうですね。なんか、その時も結局なんか、商標で大体弾かれてたんですけど、うん、まあなんか、
相乗りやると来ますよね。
そうですね。今はもうすぐ来るんですけど、うん、その当時なんか、うん、来る時と来ない時があったんで、うん、なんか、商標って書いてあっても、とりあえず入れとけみたいな感じがし、うん、どんどん相乗り、商標、なんですか、商標の人たちに入れてたら、アカウント飛んだっていう感じですね。うん、
なるほどね。
はい、
そうですもん。だって、相乗りされて、はい、ね、自分で商品探して、商品ページ苦労して作ったとこに相乗りされて、来られたらね、やっぱ相手もね、
面白いから。いやいや、そうだと、いや、そうだと思いますもん。
だから、その対策打ちますよね。
いや、おっしゃる通りだと、今思えばもうおっしゃる通りなんですし、もう多分、なんですか、物販会員の皆様方には本当ご迷惑かけたと思ってるんですけど、申し訳ないです。
なるほどね。立ち上げの時期はそんな感じだったんですね。
そうですね。そこから1年ぐらい、その、相乗りしてて、そこからオリジナル商品ページをこう作るようになったんですけど、やっぱりその、何ですか、まあ、レッドオーシャンに挑むだけのスキルがなかったので、
うん、
まあなんか隙間見つけて商品登録しますみたいなことをずっとやって、はあはあ、まあ今もだから結果同じようなことをやってるんですけど、やっぱりこの物販の動画を見て、その商品選定の精度が上がったというか、
おうおうおう、
ポジションの取り方とか、が分かったというか。
うん、はいはいはい、はい、
で。あとは、要所を抑えた商品ページ作りの作成とかもなんかできるようになってるんじゃないかなと思ってて、商品たくさんページ作んないといけないんですけど、うん、結局、要所がこことこことここを抑えてたら、
うん、
まあ、多品種なので、競合も全然強くないですよ。うん、なんで、ちょっと、なんですか、物販の情報ちょっと入れると、
うん、
もうその情、何ですか、競合を超えられるみたいな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。例えばどんなことですか？
ああ、もう単純に保守、うちがやってるの保証書と注意書きをもう大体的に入れるとか、それはなんか、
LP に入れる。
LP に、そうです、そうです、
うん。
最後の7枚目、6枚目とかに入れ込んだりとか、
うん、はいはいはい、
トップページとかですね、を工夫するだけで、もうそれだけでも差別化できるので。
はいはいはいはいはいはい。
なんか、こう、保証書とかが入って、
うん、
多品種で面で抑えると、
うん、
なんか他の人が同じの売っても、
うんうん、
なんかそっちが偽物に見えるような感じが、感じがする。実そんなことないですよ。実
は
そんな
ことないんだけど、
そんな感じがする世界観でなんかやってる。
はいはいはいはい。それ物販でもね、萩原さんよく言ってましたもんね。
はい、そうですね。
うん、同じものを売ってたとしても、
そうです。
うん。こちらが本物感を出すみたいなね。
そうです。
うん。
おっしゃる通り。だからそういったところをなんかこう、萩原さんがおっしゃってるようなことで、入れていくと、なんかこの、同じもの売ってるんだけども、ちょっと差別化できてて、なおかつ種類も多いから、あまりなんか、ね、実力のある人だったら、実際もうそんなの関係なしに潰されちゃうんですけど、そんな実力がある人が入るような市場じゃないので、だからまあ、なんとか生き残っていけてるなっていう感じですね。
なるほど。
ですね。
じゃあ、いやでも、今はね、その自分ではその作業もしないっておっしゃってましたけど、じゃあその、
そうですね。
部分を全部その社員に教えて。
そうですね。
うん。
2015年から商品ペイトップで2018年かな、8年の4月に正社員を一気に3名やっとったんですよね。うん、
方法、それは一般募集したんですか？募集中ですか？
そうですね、一般募集。そうですね、Facebook、
Indeed、
タウンワーク、ハローワークですね。あ、なかった、なかったかな。ですね。で、募集かけて。で、なんかまあ、熊本という土地柄なんでしょうね。やっぱり、その物販とか、そういったマーケティングしている会社がやっぱそもそも少ないので、
うんうんうんうん、
なんか熊本に住まれている方で、
うん、
なんか興味がある方ってやっぱ結構受けに来てくださってて。
あ、じゃあ、結構その人材確保するのには、
そんなに苦労しなかったと。ですね。そうですね。
まあ地方だとね、その、雇用するのに、ね、はい、結構か、人集まんないとか、人材不足だとかって聞きますけど、
はいはい、逆に、ね、
職種が目新しかったのですかね。
そうですね、職種目新しかったそうだと思いますね。あんまり、なんか、結 個の風の人が受けに来てくれて。
へ
ぇー。ですかね。ほんとなんか30分おきとかにずっと面接してたんですよね。
え、何人面接したんですか、当時。
いや、すっごく来ましたよ。なんか50人ぐらい来たんじゃないか。
50人
そうですね。なんででしょうね。なんか。
すごいね。で、その50人全部面接したんですか。
いやー、辛かったんですよね。
やったんだ、50人
すげーな。ありました。で、あとなんか、今はあんまりなんか変な人受けに来なくなったんですけど、
うんうん、
もうその当時そのなんか、会社のホームページも、まあ、今も会社のホームページある程度綺麗に作ってたんですけど、
うんうんうん、
まあやっぱりなんか、どんな人が来るか分かんなかったんで、一応年齢制限とかもあまり設けず、うん、あの、窓口は広くちょっと設けてたっていうのもあって、だからやっぱりなんか、こう、40歳とか50歳ぐらいの方が来たりとかしてましたし、うん、若い人ばっかりじゃなかったんで。
なるほど、なるほど。
だからなんかそこら辺はなんかターゲット層が絞れてなかったから、ちょっと反省点だな、すごい思います。
いや、でも50人も面接したんですか。
いやー、辛かったですね。
それは辛いな。
そうですね。一目見てもう帰ってくださいって言いたくなるような人を一応しないといけないっていうのが。
なるほどね。
ですね。だから最後はなんか最後のなんか明らかにも履歴書見て変な人はもうほんとパートさんに一人に面接してもらってなんか追い返すみたいな。10分で追い返すっていう。
書類選考でもよかったからですね。
そうなんですよね。書類選考すればよかったんですけどね。なんかこう、なんか会社ちっちゃいのに書類選考なんてこう、なんでしょうね。さっきおこがましいとちょっと思ってたんですよ、ね。
なるほどね。
今あったらするんですけどね。
なるほどね。まあ最初のその募集した面接だから
余計に、はい、そうなんですよね。正社員ですね。まあパートさんとかはですね、うん、なんか今でもなんか割とあでも今年かな今年はなんかでも意外と難しかったですね。いつもよりもなんかやっぱり集まりが悪かったなっていう印象がありますね。
ほうほうほう
はい。
なるほどね。すごい、50人も来たんだ。
そうなんですよね。変でしたね。
じゃあ、あれじゃないですか。基本給結構高めに設定したとか。
ああ、基本給、でもやっぱ地方なんで僕、やったとこ安い、そんな高くないと思うんですよね。事務員が、
うん、
月18万円。
はいはいはいはい、はい。
で、管理職が、25万円スタート。
ああ、いや、でも結構いいじゃないんですか？いい方なんじゃないですか？
なんでしょうね。年齢によりますね。なんか若い人だったらいいけど、はいはい、30後半ぐらいだとまあ普通かなって、低いかなっていう感じですかね。
なるほどね。
はい。まあ、ただなんか、その他のパートさんとかは、何ですか、
うん、
まあ、地方だと本当850、まあ最近本当最低賃金なんか急激に熊本上がったんですけど、もともと720円とか710円とかそんぐらいだったんですけど、
うんうんうん、
今790円ぐらいまで上がってて、ただそれでも850円出すと結構みんな受けに来て働いてくれるので、なんでしょうね。割となんかそんな、パルさんのコスパはめっちゃいいなって。思います。
ああ、なるほどね。なるほど。意外とじゃあ、熊本人集まるんですね。
あんまり、会社がないっていうのがやっぱり大きいかもしれないですね。
ああ、なるほど。
はい、
です。まあ、その中の、その50人面接した中の、
はい。
一人だけ優秀だなと思った人を採用した方がいいですね。
はい。そうですね。やっぱ玉石混合なので。はい。まあ、でもそいつは、ね、その人はやっぱり良かったですね。もう一人はなんか僕が、引き抜いてきたんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ちょっと、なんか、うちで働かないみたいな
感じで。はいはいはい。
なんで、まあ、もう2018年のその時から、ちょっと、まあ、こんなかかると思ってなかったんです。1年で多分、渡せるかなと思ったら、結局やっぱ、2年近くかかっちゃったんですけど、
はいはい。
やっとこのビジネス、丸々渡せたから、今ちょっと、肩の荷が降りたなっていうところですね。
なるほどね。いや、でも、ね、そうやって、人にも恵まれ、ね、仕事にも 順調に回るようになって。
そうですね。短期的な話でいけば、まあ、なんとかなるかなって気はしますね。ただなんか、こう、何でしょうね。その、鹿島さんとかやっぱり、重富さんとかもですけど、人件費あんまり抑え、人件費かけなくて、やっぱり売上を上げられているので、やっぱりなんか次はなんかそういうビジネスにチャレンジしてみたいなっていう感じですね。やっぱりなんか、無駄なことやっぱり本当に多いんですよね。
なるほどね。
はい。でもその無駄なことがあるから、実力がある人が入ってこないっていうのは当然あるんですけど。
それも一つですよね。やっぱり、そういうのってやりたくないじゃないですか、無駄なことって。どうしてもね、みんな避けたいってなるから。
いや、そう
と思います。意外とそこが、隙間だったりもするし。
はい。
まあだからそれが得意な人はそこにね突っ込んでいくのもいいとは思うんですよね。
まあでもやっぱりかっこいいんで。
まあね、鹿島さんがね、年間50万の人件費で ね、10億作りますよって言う、さらっと言っちゃいますからね。
そうですね。やっぱりなんか、すごいなと思いますよね。で、あとやっぱりその何ですかね、福岡の方々と話ができないっていうのはもう僕の中でちょっとストレスではありますね、一つ。やっぱりその実力がそもそもないので、もう、なんかこう、なんて言うんでしょうね。参考、なんか話を聞いても実践できないんですよ、単品じゃないと。っていうことしかないので。だからなんか、物販の情報も全部そうなんですけど、その、単品の情報を今多品種に置き換えて、このやってるんですけど、そのダイレクトにこれあるよって言われても、意外となんか、ああ、うちじゃちょっと合わない、
や
っ
ぱ多
品種だと合わないなってなっちゃうんで、なんかやっぱり、実力つけたいなと。
なるほど。
マーケティングを実力をちょっとつけたいな、と。
ああ、はい。
思います。販売力を。
なるほどね。はい、だから、重富さんも言ってましたけどね。そういう、今回ね、勉強会やる、
はい、
ね、福岡でもやりますけど、はい、その商品選定勉強会。
はい。
そういうことでしょうね。だからね。
そうですね。
そうですね。今、ね、月野さんがこう、やりたいなって思ってるのは。
そうですね。
なるほどね。
ですね。だからまあそっち、まあもう今、もうまさしくそうなんですけど、なんか、まあ今、沖縄で1ヶ月ぐらいはちょっと休養をいただいてるんですけど。
そうなんですよ。今日沖縄なんですよね。
あ、そうなんです。あ、そっか、
そうそうそう。
収録
この収録ね。収録は、はい、沖縄と、つながって、はい、はい、オンラインでつながって収録してますけど。はい、はい、はいはい。
というのもなんか、一旦こう、会社離れて、
うん、
ちょっと、何ですか、この考える時間を設けないと、なんか目先のお金を追っかけてしまいがちなので、だから、こう、なんかもうちゃんと行動の軸をこう決めようと、まあ、思ってます。はいはいはいはい。
1ヶ月ぐらいそちらいるんでしょ今度。
はい。こっちいますね。
で、
休んでる間に、もう、これとこれとこの、まあ、例えばなんか、まあ、まだその全然なんか、考えてないんですけど、もう、ブランディングできないようなものは売らないとか、なんかそういったな行動の軸をちゃんと、こう、決めてやろうかな、と。
はいはいはいはい。別にリサーチするために沖縄行ったわけでもなく。
ないですね。まだそのリサーチとかの段階ではないですね。
体を休めに。
そうですね。まあそもそも僕何がしたいんだろうから始まってますね、やっぱり。どう行きたいとかからですかね。どう生きようかなとはこれから先ですね。どう生きようか。で、会社は次どういうのを作ろうかとか。やっぱり、ですね。でも、会社なんか作らないと、なんか、社員が優秀なのは良かったんですけど、
うんうんうん、
結局、今、一番、その、管理職の彼は31歳なので、 まあ、なんかできれば定年退職させてあげたいなと思うんですよね。
うん、
なんでまあ少なくても30年ぐらいは会社続けていかないといけないので、まあ今のままだと到底持たないから、やっぱり、まあ、次30年持つビジネスを始めるまではいかなくても、まあ、10年から20年、まあ、10年以上持つビジネスを次始めて作っていきたいなって思いますね。
なるほどね、はい。じゃあもう次の、まあ物販に限らず、
はい。
何か、ね、今の人材を生かした、
はい。
次のビジネス。
そうですね、と思ってます。
それは、なんかあるんですか？ネットでやるとか、それはリアルでやるとか。
そうですね。まあ、今のところやっぱりその物販のまだ情報を全然扱えてないというか吸収できてないので、まあ、物販の情報を、
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。